皆さんおはようございます。新しい年度になりました。4月の最初の主の日の礼拝です。東畑教会は昨年から引き続き今年のテーマも神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇ではありません。この事実を証明するため一人を大切にする教会となるというのを今年のテーマにも据えます。据えますというか据えましたというか、まあ、今からお昼からが総会なので皆さんでこのことを決意していただきたいというふうに思っているんですね。私はこの主題というか東畑教会のテーマは去年からですけどもとても気に入ってます。だいたい普通一般の人に私この講演会でですね東畑教会の話も少しするんですけども、まあクリスチャンじゃない人たちに対してもうちの教会はどんな教会かっていうと、こういうことを目指してるんだ、一人の人を大切にする教会、そういうのを目指してるんです。それはなぜかというと神様はどうでもいい命を作られるほど、まあ、暇じゃない、忙しい、まあ、忙しい神様が無駄なことはしないはずだ、無駄なものを作るほどお暇ではない、このことを証明するために東畑教会は一人を大切にする教会になりたい、まあ、そんなふうなことを考えてるんですよって言ったらね、みんなああなるほどねっていう話になりました。なんかあんまりクリスチャン用語がないんで、すっきりしてて分かりやすいと思うんですね。まあ、ともかく神様ってむちゃくちゃ忙しいと思うんです。いやこれ想像ですけどね、会ったことありませんし、なんとなくは知ってるんですけどね、実際にはどういうスケジュールで動いておられるか分かりませんけども、めちゃくちゃ忙しいと思うんですね。昨日あの教会の壁塗りをみんなでいたしまして、本当に奇跡的にあの瞬間晴れたっていうか、今日また朝から雨だったんで、あ昨日でよかったなと思いました。途中私何度かですね道具を買いにナフコに行ったりグッデーに行ったりしたんですけどね、道をね車で走ってるとですね、後ろからねなんかね黒い物体がねものすごいスピードでぐわーって迫ってきたんですね。なんだろうと思ってねバックミラーをよく見て、なんだなんだと思って車をねちょっとこう避けようとしたらですね、それはね白い着物にね黒い袈裟を着た若い坊さんがねママチャリ乗って思いっきり走ってるんですね。これはすごかったですよ。しかも割とスタンダードな格好ですよね。あの黒い白いあの着物にあの透けてる中が透けてる黒いあの袈裟着てね、ママチャリ必死になって越えてるんですよ。でもう僕の車をねママチャリで抜いていきました。ビヤーン、あんまりすごかったんで動画撮ってしまいましたけどね。よっぽど忙しいやろなと思いました。でもねこのお坊さんがどれだけ忙しいかろうともですね、世界中で一番忙しいのはね多分神様だ、まあ、仏様と言ってもいいかもしれませんけども、神様仏様が多分一番忙しい。聖書にはあなたを守る者はまどろむことがない、見よイスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもないって書いてますね。神とは何か、それはまどろむことがない方だ。あなたを守るその方はまどろむこともなく眠ることもない。神とは何か、それほどまでにあなたを守ろう、人を守ろうとしている、まあ、それが神だと、まあ、いにしえの詩編の記者はそのように表現したんですね。神様はまさに寝る暇なし、まあ、私たちはどっこいそうはいかないんですが神様はそうなんだ。だからこんなにも忙しい神様がお作りになられるものでどうでもいいこと、やらなくてもいいようなことはしないんだ、すべての命、すべての現象、すべての事柄には意味があるんだ。そんなふうに、私たちはまあ考えたい。神様はどうでもいい命をお作りになられるほどお暇はない。にもかかわらずですね、人は他者を差別し大切にせず、あるいは自分自身に対してね、自分なんか生きていても死んでいてもどうでもいい存在だ、まあ、現にこの教会にねたどり着いたいろんな人がこの教会に助け求めてたどり着くんだけども、ここにたどり着いた後もですね、何かあればもう自分なんか生きてても仕方がない、生きていてもどうでもいい、いてもいなくてもどうでもいい、そんな存在だ、そういうことを、まあ、言う方っていうかね、まあ、おられるわけです。嘆いて 今日この時代における教会の役割とは何か、伝道せないといけない、いけません、ね、けど伝道するっていうのはね、単に教会の人数を増やそうとか、教会の財産を増やそうとか、ね、大きな建物を建てようとか、まあ、そもそも礼拝堂っていうのはこれは一つの信仰告白ではあるけども、これは目的でも何でもない、ある意味手段なんですね。軒の教会という、まあ、神様から与えられたとっても素敵な道具なんですね。道具は使わなきゃいけない。でこの使わなきゃいけないその道具なんだけども、じゃあそれは何なのか。それはあのね、あなたが何と言おうと神様はどうでもいい命を作られるほどお暇じゃないの。あなたがどう思おうとも神も仏もあるものかというふうに言うような日が来たとしても、しかし聖書が証している、聖書が私たちに伝え続けている神様っていうのは、まどろむこともなく眠ることもない、あなたを守るためだったら眠らない、そのように決意された、それが私たちの知る神だ。そんな忙しい神様がどうでもいい無駄なものを作るはずがない。だからあなたはどうでもいい存在ではないし、無駄な存在ではないんだ。そんなことをね、こういう言葉ってね、人から聞かんといかんのだな。これが、これ自分で自分にそれ言ってるうちはね、揺らぐね、人間は。そう思える日はいいのよ、なんか朝から晴れて青空がパーって出てるとね、神様いるなみたいな。人間って本当単純ですからね。しかし今日みたいに朝からね、なんか何ですかね、この2、3時ずっと雷になってますよね。本当に迷惑なんだけど、うちの犬ずっと雷に対して怯えて吠えまくりよってね、もう夜中中吠えてたりするんで、もう昼間にしてほしいんですよ雷は。なんかよくわかんない。だからこういうなんか憂鬱な日になるとね、もう一気にテンション落ちますよ、ガン。もしくはね、ちょっとしたことで人間って心がクッと変わっちゃうね。なんかちょっとしたこと気にし始めると、もう一日がドローンとしてね、もうダメだ。だからこういう言葉っていうのは他者から聞かなきゃならない。外からの言葉でないと希望にならない。人間というのは自分の中から希望を生み出すけど、一方で最も大切な希望というか、最も本質的なものはね、外から来る。だから皆さん教会に来るんでしょ。だから皆さん日曜日に礼拝で聖書から聞くわけでしょ。聖書から聞くっていうのは自分から聞かないってことだ。だからあなたね、あなたがどんな今まで苦労してきたか、どんなに苦しい思いをしてきたか、あなたがどんな辛い思いをしてきたか、ね、それはあなた自身しか確かにわからない。でもね、私は一つの確信がある。あなたに伝えたいことがある。それは何か。神様はくっそ忙しい。あのママチャリの坊さんよりも忙しい、ね、もう走り回ってる世界中を。だからそんな神様がね、どうでもいいものを作るほどお暇じゃないんです。あなたはどうでもいい存在じゃないんです。これをね、一人でも多く伝えないか。そうでないと今の時代は自分なんかどうでもいい、そういうふうに自分自身に言っている、そんなことを言いながら過ごしている人が多数いる時代だ。もしくは他者に対して、あんなやついなくていい、それはもう子どもの段階からそんなこと言い合ってる。あんなやついなくなればいいのに、死ねみたいなことをね、子供たちがよく言う。まあ我が家でもね、なんか子供たちがついノリでそんなこと言うと、うちの智子お母さんはむちゃくちゃ怒りましたね。その言葉だけは絶対許さないって言ってですね、やりました、ね、でそんな時代の中にあって、教会はね、伝道せないかんですよ。やっぱり伝えないかんですね。ちゃんと大事なことを伝えないかん。それはあなたの命はどうでもいい命ではない。これが教会の使命なのであります。では今日の話はここから始まる。じゃあ一人を大事にするっていうことはどういうことなのか、それを考えようと思うんですね。マタイ25章から昨年もここからお話しましたが、少し今年は整理してお話したいと思う。それを考えるために、今日私は今日はですね、2つのことを私たちは知らなければならないと思います。そもそも第一の事柄は、一人を大切にするというのはどういうことなのかということですね。人を大事にするということはどういうことなのか、その中身の問題です。第二は、そういうことに挑戦しようとする人は、ね、最低これが必要だ。まあ、答えを言うと信仰がないとできないですよ。信仰がないと人を大切にするってことはできない。 どんなに愛が深くても、どんなにヒューマニズムにね、傾倒したような人であったとしても、本当に一人の人を大切にしようとすると、本当に人を大切にしようとするときには、私たちは信仰が必要だと。信仰なき行為っていうものは非常に恐ろしいと。で、その二つのことについて今日お話したいと思います。まず第一のこと、一人を大切にするとはどういうことか。マタイ25章はね、なんかとても恐ろしいことを書いてるんですね。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座につくであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くであろう。まあ、救い主が来た来るときに、すべての国民が羊とヤギのように分けられる、ね、すなわち救われるものと救われないものに分けられる、まあ、裁きの日が来るっていう、まあ、ユダヤの歴史はずっとこういう歴史の中で、歴史家の中で来てるんですね。で、まあ、これってなんかすごく脅しだし、結論から言うと東畑教会はこういう信仰立ってない。なぜかというと、救われるか救われないかって言ったら全員救われないと思ってるからだ。じゃあこれを、救われる資格がない人たちを救うにはどうするか。イエス・キリストの贖い、許しというもの、許されて生きるということしかないんだっていうのが東畑教会だから、許される対象は誰か、全ての人だ。全ての人が許されないんだから、許されるとなったら全ての人を許すしかない。だから東畑教会は最終的には全員選ばれますよ、いや選ばれてますよっていうことをまあ言ってるんだけど、まあ、そのことはちょっと前提としながらも、ここの箇所を読んでいきましょうね。分けるって言うんですよ。羊とヤギを分けるように、まあ、昔の大昔の言い方で言うと、天国組と地獄組みたいに分かれていくわけ。じゃあその天国と地獄どうやって分かれるかというとね、こう言うんですね。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからだって言うんですね。ものすごく具体的ですよね。なんか信じた人は救われるっていうほど難しい話はない。なぜかって言ったら、信じてるって言ってもね、証明しようがないでしょ。だって私たちなんか今日は信じてても明日どうなるか分かんない。朝は信じてても夕方には信じてなかったりもする、ね、ちょっとしたことで猫の目のように変わっていくわけですでしょ。だから信じるものは救われるよりも、これ非常にもう分かりやすい6つのことを言ってるんです。お腹が減ってる人に食べさせましたか、喉が渇いて困ってる人に飲ませましたか、旅人、宿がない人を泊めましたか、裸の人に着せてあげましたか、病気の時にお見舞いしましたか、牢獄に捕まってる人を訪ねましたか。しかしですね、これ言われた選ばれた人、正しい人たちは、いつあなたがね、お腹が減ってた時ありました、いつあなたが喉が渇いた時ありました、いつあなたが獄に捕まってましたかって言ったらですね、この王は、まあ、これ王が神様なんだけども言うんですね。あのね、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち神にした私にしたのだ。私の兄弟である最もこれらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのだ。天国か地獄の境目っていうのは、最も小さい一人にしたかっていう話なんですね。でしかもお前はしたかしなかったかって非常に単純に聞いてるわけですね。答えは、はいしましたか、いやしてません、どっちかしかないですね。しんちゃんみたいに、あの今しようと思ったのにっていうのはダメなんですね。したかしてなかったかっていうのを聞かれちゃうわけですね。でもね、そもそも非常にこれはなんか面白い、まあ、思想というか、ものの見方、考え方だと思うんですね。こう事柄は救済という、まあ、最も大事なことなんですね。例えば世界の平和っていうふうに言ってもいいかもしれません。世界人類が平和に暮らすってことを考えろ、 これが救済だということにする、まあ、キリスト教の救済というのはもうちょっと存在論的、つまり神の前に正しきものと認めるかということなんだけども、まあ、もうちょっと分かりやすくすると世界が平和でありますように、なんかよく書いてますよね、なんか白い棒みたいなんでね、世界が全人類間が平和でありますように、まさにそうなんだ。じゃあ例えばそれを考えようとしたときに、やっぱ大きく人間はものを見ていく。例えば核軍縮会議今やってますね、日本不参加だ、あんなんでいいのかと本当思うんだけども、ね、核軍縮は段階的でなければならないから参加しないんだので、段階的にならなければならないんだったら参加せないか、おかしなこと言ってるねこの人たちはと思うんだけども、例えばああいうもので世界が平和になるというふうに考える人もいる。でもね、聖書は全く違うこと言うんですね。たった一人、最も小さい一人の人との関係性がその救いという大きな事柄に匹敵することなんだ。なんかね、天下国家を一気に語るんじゃなくて、世界の平和は見たことやるんじゃなくて、世界の軍縮はこれも大事なんだけども、しかしキリスト教が示している、イエスが示している倫理というか、なんていうかな、こう事柄に対するアプローチっていうのは、最も小さいものの一人にしたのが神にしたことだ、世界を作られたその神にしたことなんだっていう、最も小さいものが最も大きな事柄になっていってるっていう、でこういう順番というか切り口なんですね。これはとっても面白い、このギャップがとっても面白い。私たちは普通そう考えない、一気に世界の平和だって言ってしまう、一気に世界人類がって言ってしまう、ね、そうじゃなくって、大事なのは目の前の一人だ、目の前の一人の問題をちゃんとできないっていうことは世界っていうことにはならないっていうことだ、まあ、イエスはそんなふうに言うんですね。だからイエス・キリストっていうのは、まあ確かに今世界宗教の、まあ、いわば教祖というか一番最初の人なんだけども、でも実際にイエスの歩まれたその記録ですね、この新約聖書、聖書を見るとイエスはなんかこの全世界をこうしようみたいなことはあんまり言ってないですね。もう目の前の病人とどう付き合うかとか、目の前の問題抱えた人とどう生きたかとか、お腹の減った人にパンを分けたかみたいなことの積み重ねが世界宗教になる、最終的にはね、世界の救い主になっていくんですね。ですからこの世界の救いが最も小さいものから始まっていくっていう、このパターンっていうか、このことはとっても大事だっていうふうに私は思いますね。じゃあ具体的に何したのか、6つのことを言ってるんですね。空腹の人に食べさせたか、乾いてる人に飲ましたか、旅人に宿を貸したか、裸の人に着せたか、病気の人を見舞ったか、牢屋にいる人を訪ねたか。多くの教会が先ほど言いましたように、教会の目標をね、例えば伝道の目的ということで人数を増やしたいとか、新しい礼拝堂を建てたいとか、まあ、そういうことを目標にしている。でも、まあ、これ自体間違ってない。先ほど言ったように礼拝堂もまた一つの、なんていうかな、道具だからね、それが必要だっていうのはよくわかりますよ、ね、何するにしてもやっぱり電気もつけないかんし、電気代も払わないかんわけですよね。でしかし大切なのは、イエスがおっしゃった6つの項目の中に入ってない。私はちょっと立ち止まって、一体教会の目的とは何かっていうことを考えないか、宗教の目的とは何か、それは自己増殖みたいな問題ではなくって、どれだけ食べてない人に食べさせたかっていうことが教会が教会であるあり続けるかっていうことの生命線なんだ。大切なのは、イエスが言ったこの6つの中に、まあ、本来多くの教会が目標として掲げている、ね、ミッション、使命みたいなものがあまり入ってないっていうのが、なんかね、現代の教会が力を失ってる、まあ、なんか根拠なんじゃないですかね。だってこの6つのことは多くの人がそうだって言えることですよね。食べてない人に食べさせるとか、喉が渇いて困ってる人に飲ませるとか、宿のない人に宿貸すとか、裸の人に着せるとか、これ別にキリスト教でもイスラム教でもヒンドゥー教でも誰が言ってもそうだと、ね、寂しい人訪ねるか、誰が言ってもそうだと。しかしそれが教会になるとね、千人礼拝とかって言われると、いやそれあんたらの話やろうって思いません？ それ俺に言うなよって、それ俺クリスチャンじゃないから関係ねえよそんなことは。でもそうじゃなくって、例えば北九州市にいる食べれない人食べさせますよよって言ったら、これは多くの人が納得するところでもあるわけですよね。イエスのこの言葉の中にまさに私たちはもう一回足元見直さなければならない。でしかしこれをやらなかった人もいるわけですね。やらなかった残念なお友達にはもうむちゃくちゃなこと言うわけです。呪われた者どもよ、私を離れ悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。むちゃくちゃや。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかった。そうすると呪われたものって言われた人は反論するんですね。いつあなたが裸で私の前に来ましたか、いつあなたが空腹で私を訪ねてきましたか。そうすると王は言うんですね。いや、最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち神にしなかったんだっていうふうに、まあ、言うわけですね。まあ難しいのは、まあ、したかしなかったかで、まあ、しなかったっていうこともさることながら、まあ、しなかったっていうのは実は論外なんですね。これなるべくした方がいいですよ。だってもうしないと裁くぞまで言われてるんだから、まあ、した方がいい。でもね、実は一番の問題は、誰しも人間良心みたいなものがあるからやりたいわけですよ。まさにクレヨンしんちゃん状態、今やろうと思ったんだけどもまだやってない、もしくはやったんだけどふてって、やらないっていうことはもうこれ今日は論外にしておきましょう。なるべく今日ね、朝から教会の礼拝に集まってるような人たちはやろうと思ってる人が来てるんだっていうことを、まあ、信じたい。そのこと死んでもやるかっていう人はこんなところに来ない、ね。まあ、ちょっとぐらいはやったらいいかなぐらいのことから始まって、できたらやりたいなっていう人たちが今日集まってる。でも問題は実際にまだやってないとか、やったんだけど不完全、まあ、そのあたりが私たちの現実でありましょうか。やろうという気持ちがあるんだけども実際にはできていない、もしくは実際にやることが裏目に出てる。人のためだと思って頑張ってやったらね、逆にその人傷つけちゃった、そんなことは山のようにあるわけですね。パウロも嘆いてますよ。私のうちにはね、自分の中にはね、善なるものが宿っていないってことを知っている。なぜなのかっていうとね、私は善、良い行いをしようとする意思はあるんだけども、しかしそれをする力がない。私が欲している、私が望んでいる善なることはしないで、欲していない悪なる事柄をやっている。一体自分はどうなってんのっていうふうに、まあ、パウロは嘆いてるんですね。深い人間の現実をパウロは書いてくれてる、これローマ書7章っていうところですね。ぜひ読んでみてください。ローマ書7章のパウロの、このパウロっていうのはキリスト教の基礎を作った非常に偉大な人物ですよ、ね。でもその偉大な人物がね、私は善を行おうという意思は持ってるんだけども、それをする力がない、善をやろうとしたら反対に悪をやってる、一体私はなんて惨めな人間かって嘆いてる場面なんですね。問題はここにあるわけです。やったかやらなかったか言われた時にそれによって裁かれるんだったらやらざるを得ないし、やろうと思う、その方が よりいいと思う。でも問題はやってる自分が不完全だということですね。そもそもこの6つのことをやる、最も小さいものの一人に偏っていく生き方っていうことは何を招くのか、私たちにそれは何をもたらすのか、ちょっと厳しい話になりますね。ここからこの聖書の箇所の頭のところは、人の子が栄光の中に全ての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くって書いてある。ちょっと難しいですね。人の子ってのはこれイエス・キリストのことなんです。聖書の中ではイエス・キリストが栄光の中にね、御使いたちを従えてやってくるとき、彼はその栄光の座に着く。イエス・キリストが栄光の座に着く、これしかしね、イエス・キリストに関しては 栄光という言葉を栄光と呼んだらいけない。ややこしい。イエス・キリストに関してはイエス・キリストが栄光の座につくっていうことは何を指したかというと十字架にかけられて死んだっていうことを意味してるわけです。聖書においてはイエス・キリストが最後十字架にかけられて死んだ、それがイエス・キリストが栄光の座についたっていうことなんだっていうふうに、まあ、キリスト教は考えてきたわけですね。まあ余談になりますが、そういうキリスト教であったはずのキリスト教会が本当の栄光を求め出してどんどんどんどんこう立派な建物を建てて、天にも届かんばかりのね、礼拝堂を建ててる、ちょっとどっかで間違っちゃったんですね。この教会は逆にクリスチャンになるときにこの蓋が開いてここに水が溜まってね、この礼拝堂の一番低いところに身を沈めていく、水の中にズブズブと浸かるバプテスマって言いますけどね、何度か見られた方おられると思うんだけども、この教会は栄光をちゃんと理解しようということで低みに下る、最も低いところに身を置くというふうに考えたわけです。でこの箇所もイエス・キリストが十字架にかかるとき何が起こるかってことを言ってるわけですね。じゃあイエスの生涯とは何だったのか、それはね最も小さいものの一人に偏った生涯だったんだと思うんですね。イエス・キリストとはイエス・キリストこそが最も小さいものの一人に偏った、愛し続けた人だった、彼こそが空腹の人に食べさせた、彼こそが乾いている人に飲ました、彼こそが宿なしの旅人に宿を貸した、着るもののない裸の人たちに着せた、誰一人訪ねてくることがない病人や、また自業自得と世間が自己責任だと切り捨てる獄中の人たち、犯罪者たちを訪ねて歩いた、まあ、イエスこそがそうだったんだ。しかしね、このイエスこそが最も小さいものの一人に偏ったんだっていうふうに私たちが見るとするならば、そこには恐ろしい結論が待ってるわけです。そんなふうに徹底して生きていったら最後は十字架にかかるんだ、他人のために命を落とす結果になるかもしれないっていう、そのことを聖書は私たちにはっきり伝えてるわけですね。最も小さいものの一人にした、もしくは最も小さいものの一人にするということは実はその可能性を秘めてるということですね。イエスが示したのは最も小さいものの一人にするということは自分自身も小さくなっていくっていう事実だ。すなわちね、最も小さいものの一人にした、例えば食べ物がない人に食べさせたかっていうとき、私たちはあ昼のおかずが残ってるわって考えるわけだ、ね、でもイエス様は今から食べようと思ってたこれがあるから食べなさいってやるわけだ。着るものがない人が現れたときに、あそう言うと今度バザーに出そうと思ってたのがいっぱい残ってるから、もしくは去年のバザーで奥田先生が買え買え言うから無理やり買わされたあのジャンパーが残ってるから、もうどっちみち来年のバザーで出すつもりやからこれどうぞと、私たちが考えられるのはその辺よくってね。でもイエスはちょっと待っとけって、自分の脱いじゃん、これ着って言って彼は裸になっていった。獄を訪ねるっていうのも単に訪ねていただけじゃない、俺が代わりに入っとくからお前自由になりなさいって言ってイエスは罪人となられた、そして犯罪人となって最後死ぬ。そこまでやるのって私たちは思うわけですよ、ね、マルコの5章にこんな記事がありますよ。さてここに12年間長血を患っていた女がいた。女性は12年間病気で苦しんでた。多くの医者にかかって散々苦しめられ、その持ち物を皆費やしてしまったが何の甲斐もないばかりか、かえってますます悪くなる一方であった。この女がイエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろから御衣に触った。それはせめて御衣服ですね、イエスの御衣にでも触れば治していただけるだろうと思っていたからである。すると血の元がすぐ乾き、女は病気が治ったことをその身に感じた。次は面白いですね。イエスはすぐに自分の内から力が出ていったことに気づかれて群衆の中で振り返り、私の着物に触ったのは誰かと言われた。人を癒すってことはどういうことだろうかってことがはっきり書かれている。イエスは神様だから、まあ、無限のパワーを持ってたっていうふうにも考えれるかもしれないけども、そんなことないんだ。 イエスが人を癒す瞬間というのは自分の中から力が奪われてしまうということを感じてしまう。つまり最も小さきものの一人にするということは自分の分が減るということだ。で、これが最も小さきものの一人にするっていうことの中身なんですね。だからそこまで言われると私たちはビビるわけです。なぜか、イエスが示された愛の行為には十字架が浮かんで見えてるから。この道まっすぐ行ったら私も十字架にかからなければならないようなことになる、ね、大変だ。もう教会とかね、 NPO 法人とか気をつけた方がいいよ。なまじ入ると抜けられなくなってね、この道このまま行ったら俺死ぬんじゃねえかと思いながら働いてるうちの職員さんとかね、うん、早く逃げるやつは早く逃げていく、さよならって言ってね、退場していくと。でもね、本気でやってる人はね、向こうの方に十字架見えてる、この道まっすぐ行ったら十字架かかっちゃう、どうしようか、ビビる。最も小さいものの一人にするっていうのは、ね、そういうことなんですね。これはまず私たちは抑えなきゃならない。なんかね、余ったものあげるっていうような話じゃなくって、イエス・キリストが示された最も小さきものの一人にしたのはこういうことなんだっていうのは、最後十字架にかかるっていうことなんだ。多かれ少なかれ私たちが最も小さいものの一人にするっていうことを考える、目指すとするならばね、自分の分は減る、力が出ていくっていうことを私たちは知らなければならない。厳しいですね。なんかできたらするわみたいな、日本人よく言いますよね。あなた来ませんかって言ったら、行けたら行くわとか、絶対来ないパターンですよね。行けたら行くっていうやつは絶対来ない。同じ、今やれたらやるわみたいな話はしないっていうことですね。余ってる古着はあげられても、昨日のおかずの残りはプレゼントできても、ね、もうスケジュールが何もない日が3日も4日も続いて、あ暇やから見舞いでも行くかと言うんだったらお見舞いにも行くんだけども、でも自分のやらないかんことをちょっと脇に置いて行ってみよう、自分の本当は着たかった服をあげてみよう、まあ、そんなふうなことなんだっていうことをイエスは、イエスご自身の生涯として私たちに示してるんだと思うんですね。これとっても厳しい話だ。一人を大切にするということはそういうことなんだ。他者に対する愛の行為には本来犠牲というものが伴う。自分のエネルギー、自分のパワーが減るということなんだ。本当の愛はその向こうに十字架が浮かび上がってくるようなものなんだ。まあ、逆に言うと、イエス・キリストはそれほどまでにして私たちを大切にされた。だから忙しかったんだ。二つ目の問題に入ります。今の第一の事柄をね、これはね、あんまり容赦なく、ね、あまりなんか調整せず第一の事柄は自分に問うべきだと私は思います。最初から諦めるのはやめた方がいい。最初からもうできないやみたいな話じゃない。本来は最も小さきものの一人にしたのはイエスがしたようにすること。私が愛したように私の隣人を愛せよって言ったあの言葉は、最終的には十字架にかかっちゃうということを内包してるんだ。とっても厳しい言葉だということをね、私たちはまず駆け引きなしにそのことを受け止めるべきだ。しかし問題は起こる。なぜか、俺はイエスじゃねえっていうことですね。俺は十字架にはかかれない。すいません、妻子もおりますので、十字架かかるとしたらあと40年ぐらい先で、もういよいよの時に最後にちょっとかけていただくぐらいにしといて、あと3、40年はこのままもうちょっと頑張らせていただかないと、一番下の息子まだ高校2年生やっとなるとこなんで学費もかかりますので、こう言いたくなるわけですね。何が問題か、第二の問題、それは私たちはイエス・キリストにはなれないってこと。私たちは挑戦しますよ。なるべくイエスのようにやりたいから挑戦する。しかし長くやっぱり続かない。自分の食べるものを全部人に回してしまったら、3日も経たないうちに今度は私が誰かに物をもらわないといけなくなっちゃう。イエス様みたいに尽きないパンがどんどんどんどん増えたらいいですよ。でもそんなゲートもない。だったらもう 私のものどうぞって言っても 2,3 日経ったらもうこっちが飢え死にしてしまう。私たちは挑戦するが、十字架が見えた瞬間尻込みする、これが人間の現実だっていうもう一つのものが出てくるんですね。弟子のペテロも、ね、あのイエスの筆頭弟子だったペテロも、最後イエスが逮捕されてその様子を見に行った、イエスの裁判の様子を見ていたペテロにね、周りの人がね、あなたもあの人の仲間でしょって言ったらね、あんな人知らないって言って、彼3回も知らないって言うんですよ。そして最後には逃げていっちゃうけどね、これが人間の現実ですね。あんな人知らない。私たちは自分が減るのが怖いんだ、自分の分が減る、自分の分の分を減らしてでも他人に与えていくっていうこと、1回ならばできるかもしれない、2回までは我慢できるかもしれない、でも3回目になった時にはこんなこといつまでやってるんだろうと思ってしまう。なぜか、その先に十字架が見え始めるから。このままこの道行くとイエスと同じ結果になる。でもね、挑戦するんだ。それでも私たちは挑戦するんだ。私たちは確かにイエスとは本質的に違うんです。イエスの語る食べさせたかは、自分の食べるものを食べないで人に食べさせたかということを意味していた。着せたかっていうのは、自分の今着ているものを他人に回せということを意味していた。しかし問題は、私はイエスにはなれない、私は十字架にはかかることができない。まあ大切なのは、実は神もそのことを望んでないっていうことだ。そんなことまでさせようと思ってない。なぜか、それができないからイエスが贖いの十字架、許しの十字架にかかったんだっていうのが聖書のもう一つの柱ですね。私たちはそれでもできないと言って諦めてはいけません。できないからやらないと言ってはいけません。ここに第二のテーマが出てくる。私たちは不完全で、何一つ完全にはできないんだけど、イエスのようにはできないんだけど、イエスのように自分を十字架にかけてまで他人を救うということはできないんだけども、しかし私たちはそれでも挑戦し続ける。最も小さなものの一人を大切にする。その時にどうしても必要になるのは信仰だ。信仰がないと私たちは最も小さなものの一人に挑戦することはできない。それはなぜか、その信仰とは何か、それはね、許されて生きるっていうことだ。どんなに我々が不完全であっても、それを神は許しつつ、もう一回チャレンジしろ、もう一回やってごらんって言い続けてる。その責任は自分が取るから、お前ができなかったこと、お前が中途半端にやったこと、その責任は私が十字架で負うから、だからお前たちはもう一回挑戦しなさい、もう諦めてやらないって言わないで、できないって言わないで、たとえ中途半端であっても、時には自分の意図したことと全く真逆の結果、つまり良かれと思ってやったことがね、良かれにならないっていうこと。で、そういう私たちの行為すべてが不完全なんだ。なぜか、私たちは罪人だからだ。罪人である私たちが意図小さきもの、最も小さきものの一人に何かをするっていうことは、ね、不完全な行為をやり続けるっていうことだ。そしてちゃっかり自分の分は守ってるということだ。でもそれでもなおイエスはやれっていう、最も小さきものの一人にしたのはすなわち私とにしたのだ。私たちの行為はイエス・キリストとつながっていなければならないわけですね。私たちの罪の贖いとなり十字架にかけられた方ご自身とつながってなければならない。つまり私たちの行為はイエス・キリストの十字架の許しということを前提にしない限りは何一つできないということだ。なぜか、その行為をもって私たちは裁かれるから、ね、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、病の時や獄にいた時に尋ねてくれなかったからである。まさにそうだ。本来私に執行されるべきその裁きは何か、それは永遠の火に入れというこの言葉だ。でも入ってないでしょ私たち。1年に1回 ね、なんかいいことしようと思ってやる程度かもしれない。月に1回かもしれない、ね、しかし余り物回してるに過ぎない。そんなようなことしかやっていない私たちは、厳密に言うと永遠の火に入らなければならない、ね、最も小さきものの一人にしたって言いながらも結局は自分を守ってる。でも私たち永遠の火に入ってないんですよね。誰が入ったんですかね。私の代わりにイエス・キリストが永遠の炎で焼かれたんだ。それが十字架という意味だったんだ。責任はイエスが取った。それをね、信じることが大事な。私たちは許されてなお挑戦するっていうことを信じて生きていくっていうことがやっぱ大事なんですね。このことを前提にしない、つまり自分は限界があっていいことやってると言いながらも実はいいことできてるのかって本当に怪しい。本当にいいことやってたら十字架の道を歩むしかなくなる。でもどっこい生きてる、のうのうと生きてる、のうのうと生きてる私はやっぱ十字架の道を歩んでないんじゃないか。じゃあ誰が十字架の道を歩んだのか、イエスだったんだ。誰がこの永遠の火の中で焼かれなければならない私の責任を取ったのか、それはイエスだったんだ。でこれは確かに観念の世界だ、これは確かに信仰の世界だ。でもね、この前提を持たないで人と関わるとね、もう随分傲慢なことになりますよ。自分はいいことやってるで押していく人っていうのはね、最後自分をも他人をも滅ぼしてしまう。この、聖書の箇所はね、面白いですね。最も小さきものの一人にしたのはすなわち私にしたんだっていうこと、すなわち最も小さい人と関わるときには必ず神様とも関わっていないと成り立たないっていうことを、この、まあ、例えの構造を表しているわけですね。最も小さいものにしたのはすなわち私にしたのだ。最も小さいものとの関わりは神との関わりの中で唯一成立するんだ。最も小さきものの一人にするってことはそういうことなんだ。これが今日の第二のテーマですね。第一のテーマは最も小さくされたものに関わるってことは命がかかってくるよ、大変なことだよ、このままうっかり手出したらイエス様みたいになっちゃうよ、でも安心してください、そんなことあなたたちできないよ、できないあなたたちが、できない私たちがなおそのことに挑戦するとするならば、ね、しなかったっていうことにもなりかねない。そうすると地獄の炎で焼かれなきゃならない。でも大丈夫、地獄の炎でイエスは焼かれてくださった。私たちはにもかかわらず許されて挑戦していく。東畑教会は最も小さくされたものに対して挑戦する教会となりたいと思います。しかしそれは本来であるならばしんどい道であり十字架の道です。自分を減らしていくような道になります。自分が最も小さくなっていくような道でなければそれは本当ではないということです。しかし一方で私たちは信じたい。やればやるほどできない自分が見え、反対に人をいいことやってるつもりが人を傷つけている、そんな現実を私たちは見る。その現実の中で私たちはたじろぐ。このままだったら永遠の炎に焼かれなければならないと思う。しかしだったらやらないか、もっと悪いことになる。それでもやるんだ。私たちはイエス・キリストの十字架によって許されながら今日も最も小さきものに挑戦していく。私たちは許された罪人としてのみ最も小さくされた人たちとの関わりを続けることができる。現代は人を大切にしない時代だ。特に最も小さいものと言われた人たちはさらに追いやられ、さらに叩かれ、さらに小さくされていく時代。その中にあって新しい年も東畑教会は一人を大切にする群れということを掲げたいと思います。そして自分自身がそんなかっこいいこと言っても何もできない最も小さい存在そのものである、許されながら生きてるっていうこと、罪人に過ぎないっていうことも知り続けなければならない。イエス・キリストに許されながら私たちは最も小さきものの一人に何をするかを考えていかなければならないと思います。お祈りをいたします。神様、この時をあなたの前にお下げいたします。最も小さいものの一人にしたのはすなわち私にしたのである。あなたは許しをもって私たちを招いておられます。私たちに挑戦しなさいと 呼びかけてくださっています。私たちは本来はできない者たちです。しかしそれでもなおあなたが許された罪人としてなお挑戦しなさいとおっしゃるならば、そのことを目指したいと思います。神様、どうぞあなたが示してくださった人を大切にするということの本質的な厳しさ、本質的なその私たちから見れば恐ろしさ、そのことを常に心に刻むことができますように、そして自分の行動を吟味することができますように、東畑教会がそれでもなお最も小さくされた者の群れで、者たちの群れであり続けることができますようにお願いをいたします。今日集まったお一人お一人をどうぞあなたが祝福しお守りください。今日来ることができなかった方々をそのところでお守りください。病の中にある方々、さまざまな課題問題を抱えておられる方々をどうぞあなたがお守りください。世界は混沌としております。どうぞその中にあって、どうぞ平和の主が共にいてくださいますように。私たちは一人との出会いの中から歩んでいこうと思います。すべてをあなたにお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。